日本語を大切にしたい。第279回。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま、気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？明日朝から重要な会議がある。そのための発表の資料を作っているんだ。そうですか。今夜遅い時間帯ですね。寝不足にならない程度に頑張って、明日いい結果の会議になるといいですね。はい、ファイト、頑張ってください。私はもう本当にああだこうだこっちの話だそっちの話だ好き勝手に喋っていきます。のんびりと何かをしながら聞いてください。ちょうど今我が家に孫が来ています。この8月に生まれてちょうど2ヶ月半ぐらいですね。可愛い孫が今来ています。男の子、可愛くてハンサムで、性格も良くて、肌も綺麗で、あまり泣かない、ニコニコしている、聞き分けのいい、とっても生き生きとしている、可愛い赤ちゃんです。はい。まあね、孫っていうのは、よく目の中に入れても痛くないほど可愛い、とか、そういう言い方をしますよね。目の中には小さなゴミが入っただけでも気になって痛い。でも、孫は本当に可愛いから、そんなこと気にならないくらい目の中に入れたって大丈夫だよってほど可愛いという意味でよく使われますよね。うん、そんなことじゃなくて、今風に言うと、なんなら毛細血管の中に入り込んでぐりぐり動き回っても構わないよぐらい可愛いですよね。小さい頃から気の強い手のかかる娘が産んだ孫です。で、子供にも手がかかりました。でも親バカできました。今度はその子供が産んだ子供、自分にとっては孫ね、今は孫バカねになっています。本当ですよね。バカじい、バカバーになっている私たち夫婦でございますね。はい、元気で明るく生き生きとした日々を送れるように頑張ってください。ちょっとね、赤ちゃんを抱っこして腰が痛いっていう感じになっていますけれども、その痛みも孫のためなら関係ないという日々になっています。はい。そういう中で数日前にワクチンの接種に行ってきました。コロナワクチンの接種です。もしかしたらリスナーの中では日本以外の人はまだコロナとか言ってんの、 COVID とか言ってんの、いやもうそんなもんみんな心配してないよって人も国もあるかもしれない。でもまだまだ日本は安心はしきってはいけないですよ、ワクチンを打ちましょうということになっています。私7回目のワクチンを打ってきました。7回目ですね、すごいでしょう。幸いまだコロナにはかかっていません。その7回目のワクチンを打ちに行く当日の朝、新聞を読んでいました。最近時間がたっぷりあるので、新聞をかなりもう隅から隅まで読みます。その中に、ある投書の欄がありました。新聞の読書から手紙をもらう、あるいはメールをもらう。で、投書欄にそれが載る。そのね、読者の投書のページを見ました。80歳男性の話。今頃になってこうこうこうでやーっていう悩みを訴えるようなタイトルがありました。80歳になってコロナに感染して大変に辛い思いをしたんだそうです。熱は出る、喉は痛い、体は痛い、もうひどい目にあった、ようやく治ってきたという投書が届いていました。それが採用されていました。人によってはほとんどコロナの症状は出ないっていう人もいるんだそうですよね。で、ワクチンを何度も打っていれば仮に感染をしてもあまり症状も出ないし 仮に症状が出ても軽く済むっていうふうに言われていますよね。でもその男性は80歳で初めて注意をしていたのに、用心していたのにかかってしまった。その人は7回もワクチンを打ったのにこうなっちゃうなんて、世の中不条理だ、勘弁してくれよっていう苦情のような、弱音を吐いているような、愚痴をこぼしているような投書でした。その日に7回目のワクチンを打ちに行く私がたまたまそれを読んだっていうのも、なんとなく皮肉な感じもしますけれども、これから打ちに行くのにそれも7回目だ、この80歳の人は7回打ったのにそうなったか、でもな、打ちに行ってこようって打ってきました。7回目のワクチン接種を終えてこうやって元気に喋っております。まだコロナには感染していないです。はい、何回打ってもね、かかる時にはかかるっていうことなんですよね。でも一応予防はしましょうということで頑張ります。風邪もインフルもかからないようにやっていこうかなと思います。自分がかかって孫に移ったら大変ですからね。はい、コロナの話をもうちょっとしてしまうと、海外の発表が、研究の発表がありました。人とすれ違うときにコロナに感染してしまう、コロナのウイルスをもらってしまう、そのピークはどうなのか。前から人が来る、その前から来る人はコロナに感染しているかどうかは当然わからない。でももし感染していたとすると、すれ違って5秒後に感染のリスクがピークになるんだそうです。すれ違う、で、すれ違ってお互い過ぎていく、遠ざかっていく、5秒後が最高の感染のピークなんだそうです。だから前から来る人が感染者かどうかわからないにしても、人とすれ違ったら5秒間息を止めていれば感染のピークを過ぎて感染のリスクが減るってことになるわけですよね。そうか、5秒息を止めればいいんだとは思ったものの、ね、人が多いところ、人混みの多いところ、それから電車の中、ね、すれ違うというよりもすぐそばに人がいる、もうこれね、息ずっと止めるわけにはいかないので無理だなと思いつつも、あまり人がいないところであれば、人とすれ違ったら5秒間は息を止めてみようかなと思いました。ね、そういう研究をしている人がいるんですよね。はい、ちょっとコロナの話が長かったかなと思います。英語では COVID って言いますよね。コロナっていうのはちょっと通じにくいかもしれないです。少し早口かな。はい、これも新聞記事なんですが、ああそうなったんだという記事を読みました。 AI が作ったタレントさんがテレビの CM をやっている。テレビの CM っていうのは大物タレント、有名タレントを起用して商品を宣伝してもらう、これがよくあるパターンで、いまだにそういう CM は多いですよね。でもこれだけ AI が、可愛いお姉さん、かっこいいお兄さん、素敵な男性、ね、綺麗だなっていう女性をいくらでも作れるようになった、そういうもので人物を作って、その人に、 AI で作った人に宣伝をしてもらう、特に有名人を起用する必要はない。で、CM の作りとしては、その人の有名な度合いとか、あの存在感っていうものは抜きにして、その商品をもっと売り込みたいっていう時には、知名度も何もないけれども、ね、AI で作った人に CM をやってもらうというふうになったんですね。その CM がもうね、スタートしているそうです。まだ見たことはないんですけれども、ああそうなんだと思いました。これからはね、AI で作った架空の人物、まあ、言うならば作り物の人物がどんどん CM をやるようになると思います。だから AI の生み出したタレントさん、人物がどっかのプロダクションに所属して、そういう架空の AI キャラクター、 AI タレントを管理するマネジメント会社ができるんじゃないかなと思います。もうあるんじゃないかなと思うんですけれども、そうなってきますよね。あのキャラクターを使いたい、ぜひお願いします。だから同じキャラクターが複数の CM をやるってことがこれから出てきますよね。今でも有名なタレントさんはいくつもの会社の CM をやってるわけですから、これからそうなりますよね。映画も AI が作った俳優が演じる、 脚本、台本も AI が作る。音声も合成していろんな声を作ることができる。だから生身の人間が声優を務める、現実の人間が映画俳優を務めるっていうことがどんどん減ってくるんじゃないかなと思います。少し前にハリウッドの映画関係者がその関連でストライキをしましたよね。 AI に仕事を取られては困るということでストライキをやりましたけれども、もう本当にそういう時代になってきましたね。いまだに人を使っている CM が大部分の中で、その企業タレントが CM タレントさんがスキャンダルを起こしてしまった、いろんな問題ありますよね。お金の問題、女性の問題、それから薬物の問題、数々の問題がたまに出ます。そうするとその人が勤めている CM は使えなくなって差し替えられてしまう。だから企業も大きな損害を被るということはよくあります。これからはそういう心配はなくなりますよね。 AI タレントさんは勝手に薬を飲んだりしない、打ったりしない、お金の問題も本人はしないわけですよね。酒で問題を起こすこともないでしょう。でもその AI のタレントさんを管理している側に何か問題があると、これはスキャンダルとなってその AI タレントは使えなくなるってことがあるのかもしれない。ねえ、いろんな変化に対応していかなければいけないんですよね。 AI がどんどん出てきている。私もこうやってスマホに向かって喋っていますけれども、これはね、 AI に任すわけにはいかない。生身の私が喋ってできるだけ続けていこうかなと思います。でも本当に世の中変わってきましたね。はい、また話がガラッと変わります。これもつい先日眼科に行きました。ちょっとね、目の方に心配があるので、これは年齢的なものが大きいんですが、定期的に検診を受けに行ったりします。2ヶ月に1回検診を受ける、それから半年に1回検査を受けるということがあります。ちょうど半年に1回の検査の日だったので、これは予約を取ってある眼科に行きました。家の近くのもう狭い待合室、もうこんなところに、眼科があるんだなというところにね、その名医者さんがあるんですが行きました。午前10時に検査の予約をして行ったんですね。そこに行ったら月曜日の朝、もうね、お年寄りが月曜日になるのを待っているように、もう待合室にいっぱいいます。待合室には収まりきらなくて、ドアを開けて外側に丸椅子を並べて、そこに座っている人も結構いました。 12、3 人が待っていましたね。私は検査で予約を取っていたので時間に間に合って行った。そしたらもうすぐに名前が呼ばれました。今まで私放送の中で自分の名字って言ったことがないんですけれども、初めて言います。私近藤と言います。 YouTube の方では字幕を出してフルネームを晒しているんですけれども、初めて音で名前を言いました。で、予約していたので10時になったらもうすぐに、はい、近藤なんとかさん、私の本名が呼ばれて検査に行きました。検査が10分ぐらいかかるんですが、それが終わってまた待合室に戻りました。この後は視力の検査、それから医師との対面での診察、そして最後会計があります。ごめんなさい、結構待つんですよ。そこに行くと1時間半は覚悟しています。で、検査が終わって待っていた、今日はどれくらい待つのかな、また長いな、困ったな、でもしょうがない、開き直って待とうと待っていました。そしたらあまり時間が経っていないのに近藤って呼ばれたから、あ、ラッキー、今日は早いなと思ったら近藤なんとかさん、私ではない名前が呼ばれました。あ、違う近藤さんなんだ、そうかね。ある男性が立ってね、病院の医者の方に検診を受けに入っていきました。で、またしばらくしたらまた近藤って言われたんで、あ、ラッキー、今日は早いと思って立ち上がろうとしたら、私とは違う名前が呼ばれて、その本人が立ち上がって検査を受けに来ました。あ、もう一人近藤さんがいたんだ、あー珍しいな。で、しばらく経って、ここはね結構待ちましたね。30分ぐらい経ったら近藤ってまた呼ばれたんで、あ、今日は1時間以内で終わるかなと ね、嬉しくなったんですが、近藤なんとか、私の名前ではない、もう一人近藤さんがいました。たかだか12、3人の待合室に近藤が私を含めて4人もいました。なんだよ、今日は近藤の大安売りか、近藤デーかと思ってね、もうね、何度も何度もがっかりしました。結果的には1時間半ほどそこにいて、そして薬の処方箋をもらって薬局の方に移動しました。今日は近藤がいっぱいいたなと思ってね、少し歩いて薬局に行きました。その薬局は他の病院で薬を処方された人も来る薬局です。そこに行ってまた待ちました。ベンチに座りました。ここも結構待つんですよね。確保するよ、30分はここはかかるからな、待ってよ。さほど人は待っていない。でもあまりにも待たされるので、常連さんなどはちょっと出てきますね、買い物に行ってきます、また戻ったら声かけますからみたいに、で途中でどっか行っちゃって、でいろんな用を済まして戻ってくる人もっていう人もかなりいます。で人はいないけども結構待ってるんだろうなと思ってね、もうここも開き直って、よし待ってやろうじゃないかなと思ってベンチに座りました。座ってすぐに近藤って言われたんで、うわ薬の方はラッキーなんだ、早いな今日はと思ったら、近藤なんとかさん、違う近藤さんでした。私のそばのおばあちゃんがよいしょって立ち上がって薬をもらいに行きました。ここにも近藤がいたのか。今日は病院とこの薬局で私以外の近藤が4人もいた、俺含めて5人か。朝も早くから5人の近藤が集まって、何やってんのかなという近藤の特異日、スペシャルデーでした。なんだかね、ちょっとびっくりしました。はい、さてどんな話をしようかな。はい、今日はちょっと短めに終わると思います。つい最近我が家の近所にあるネット喫茶ができました。のネット喫茶っていうと、まあ若者たちが行くんだよな、お前みたいな60オーバーのやつが行くのはちょっと違うんじゃないのって言われそうですけれども、昔はね何度か利用したことがあります。会員証も作ったこともあります。で近所に駅の、あの我が家の最寄りの駅の近所に何軒もそのネット喫茶があります。ネットカフェって言った方がいいでしょうかね。でたまたま街を歩いていて、綺麗な大きな看板があって、この看板は新しいな、ネットカフェなんだけど、どこなんだろうと思ってちょっと気になりました。完全個室、18歳未満は使えない、18歳以上限定。あ、なるほどな、若い高校生とか来ないんだ、なるほどな、これはちょっと見てみようかなと思いました。でこの年齢でネットカフェっていうのもおかしいですけれども、例えば完全個室であれば声が外に漏れない、周りの音も多分入ってこないであろう、我が家以外で家の近くで録音できる場所がないかなと思って探していたんですね。旅行に出ればホテルの中で録音をする、旅先で録音するってことはあるんですけれども、たまたま家が来客中で録音できない、ちょっとこれできないなっていう時にはどっか近所に録音できる場所がないな、ないかなと思ってちょっと探していたんですね。完全個室、家から近い、新しい、これは行ってみようと思って行きました。ここだったのか。以前別のネットカフェがあったんですが、そこをきれいにリニューアルして、かなり新しかったですね。よく作ったなっていうくらいにこうスマートな感じで作ってありました。18歳以上限定の、ネットカフェで入っていて、会員登録をしました。会員にならなければ使えないんで、でなんかどうなってるのかなと思って楽しみにしました。で中入ってみました。一席、それからフラットな席で、こう座椅子のような席があると、それからペアで入れるような席もあるんですね。これはあのよくあるネット喫茶もそういう感じになってますよね。で、あるそう椅子がある狭い部屋のところをまず借りたんですね。そしたらパソコンがあって、で椅子がある。この椅子がね、あのなんか非常に重い椅子で、こうくるくる左右には当然回るし、リクライニングもこう角度が調節できるんですね。 それはいいんですけれども、上下がねできないんですね。上げ下げできない、もう高さはそのまんまなんです。どうやってもそういうつまみとかレバーがありませんでした。その前で私はパソコンをやって SNS のちょっといろんなあのまとめ事をしたいなと思っていたんですが、もうねそのテーブルの高さと椅子の高さが私にはもう全然合っていなくて、もう腰が痛くてしょうがない。これはもろに腰痛が出るな。孫を抱っこしてこのところ腰の調子が良くない。それでなくても腰はねちょっとねあの不安を持っている男なので、これはきついなと思いながらね、でも歯を食いしばってちょっとパソコンでいろんな作業をしました。録音もやってみようかなと思ったんですが、さすがにこれはね腰が痛くて無理だと思って早々に作業を終えて、まあ、今日はこれくらいにして、今度は別のスタイルの別の、形になっている形式の部屋を借りてみようかなと思ってね、もう今日はこれで帰ろうと思いました。で受付の方に向かって行って、で会員証を出して料金を払いました。でそこでね私も黙ってればいいんですけれども、あまりにも腰が痛かったので、そこの若い受付の女性に、あのチェア席、一人席のあの部屋っていうのは椅子の上下があれできないんですよね、で散々確認したけれどもちょっと聞いてみたくて、その若い女性に聞いてみました。あれ上下できないんですよねって言ったら、その女性はまだ慣れていない新米のね係の人だったらしく、でも椅子によっては他の形式の他の形の部屋であれば上下できる椅子が置いてあるところもあるんだそうですね。だからそのことを言ったと思うんですが、部屋によっては椅子によってはって曖昧な答えなんです。まだよく分かっていないし慣れていない、だそういうどうなんでしょうかねっていう変な答えをしたんで、いやどうやってもね上下できなくてちょっと腰が痛くてね参っちゃったんですよねってね、ちょっとこれ言わなくてもいいんだけどその女性に言いました。そしたらその女性、入りたての若い女性のすぐ後ろに、その子も若いんですがもうもっと慣れているような女性が後見人としてね指導役としてそこに立っていました。で私と話している女性がどう答えていいかわからないので、そのすぐそばにいる先輩の女性に向かってすがるように、どうしたらいいでしょうかってちょっと振り向いたんですね。そしたらその彼女の後ろにいる後見役でアドバイスを送る側のちょっと先輩格の、この人も18区に見えましたけどね、その子が非常に冷静な感じで冷たい声と目つきで、そういう機能はございません、だから椅子を上下させるようなことはできないんですよっていうことを、単純にそういう機能はございませんで冷たく言い放ちました。でバーンと言ったわけじゃないんですけどね、実に冷たく事務的に言ってくれました。それを聞いてね、あ確かに事実を言ってるだけなので問題はないなとは思いつつも、そのような機能はございません。でそれ聞いてね、もう嫌な親父だと思われるのもう分かっていたんですが、あ分かった分かった、でもさそういう方じゃなくて、あ上下はできないんですって普通に言った方がいいんじゃないのって言ったら、その女性は何言ってんだろうって顔をねしていました。まあ、プンっていう顔はしなかったんですけども、なんか余計なことあなた言ってますよっていうような顔をしていました。もうそれ以上私も言わなかったんですけどもね例えばこれ椅子は上下できないんですよね、ちょっと腰が痛くてねって客が言ったら、そうですか、あの部屋は上下はね調節できない椅子なんですよね、こう回転したりリクライニングは調節できるんですけども上下はできないんです、すいません、あ腰が痛いんですか、あいにくでしたね、今度は他のタイプの部屋もちょっと試してみてください、そこは椅子が上下できますからね、腰痛治してくださいね、今日本当すいませんでした、また来てくださいね、それぐらいまで言えとは思わないんですが、そのような機能はございません。お前 AI かよと思っちゃいましたよね。もう少し人と人とのやり取りね、生身の人間が向かい合ってるんですから、そうですか、あそこはできないんですって気持ちのこもった言い方、対応ができないかなと思ってね、年配の親父はがっかりしながらそこのネットカフェを出てきました、はい、 なんだかなと思います。そのような機能はございません。いっそのこと人間ではなくて、もうすべて機械でやってもらって、機械が喋ってるのであれば、そうか機械さんごめんね、腰痛治してくるよってこちらも思えるんですけれども、生身の人間が気持ちのこもっていない、体温のないような、血の通っていないような言い方っていうのは残念だな。でもだんだんそういうふうな世の中に変わってくるのかなと思いました。はい、イチャモンのような苦情のような感じでまた喋りました。今日は30分切りますよ。はい、今はどんな時間帯でしょうか。今はおはようございます、こんにちは、やめましょうね。はい、おはようございますでしょうか。で、朝夕本当に冷え込んできましたね。コロナ風邪気をつけましょう。はい、こんにちは、これからお出かけ、海釣りちょうどいいから、でも今日風が強いので岸壁から落ちたり風邪ひいたりしないようにしてくださいね。あ、浜に行くんですね。岸壁じゃない、砂が飛んできますよ。たくさん釣れるといいですね。行ってらっしゃい。こんばんは、はあ、今日は仕事だったんですね。お疲れ様でした。ゆっくりしてくださいね。もう寒いですから布団かけてね、あったかくして寝ましょうね。はい、もしかしたらこういう時間帯ですか。あ全く言っていなかったですね。はい、皆さんからのメールをお待ちしています。忘れていました。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。メールが来ると本当に嬉しいです。何気ない一言一語でも本当に嬉しいので送ってみてください。私のポッドキャスト、それから YouTube、 YouTube は日本語が好きチャンネル、それから日本語見つけた、もう一つ何気ないチャンネル、これはね見てみてください。何気ないチャンネルではハワイで見かけたとっても面白いおじさんの映像を上げているので、見てみてくれますか。何気ないチャンネル最新の映像面白いですよ。まだ3人しか再生してくれていません。それから日本語が好きチャンネル、こちらの方は私の娘が、表紙を作ってくれました。見てみてください。はい、日本語見つけた、こちらもよろしくお願いします。 TikTok もかじってるんですよ。はい、こちらはコンチ66号、カタカナでコンチで66数字で、号は1号2号の号です。コンチ66号で見てみてください。最新のものは頑張っているアリさんについてちょっと私が語っています。はい、喋っています。はい、よろしくお願いします。はい、今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。今はこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。明日がいい日になりますように。 To be continued.